Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学庁スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。非常に冷え込む日があるかと思えばぬるい日もありと、今まさに季節が次の季節を生み出そうと力んでいるかのようです。寒いのは苦手ですが、冷気に当たった時に感じるあのシャキッと感は、いいなと思います。さて、今回は中華料理について、独断と偏見で、まとまりのない話になってしまいますが、少しおしゃべりしたいと思います。独断と偏見というのは、私の限られた経験をもとにお話をするので、ほとんどが主観的な内容になってしまうということです。話半分でご参考程度にお聞きいただければと思います。多くの方がそうかと思いますが、中華料理は小さい頃から食べています。70年代当時、小学生ですけれども、私の実家があった埼玉県某市内の中華料理屋、何軒かありましたけれども、店主は全員 100% ですね、日本人でした。中国人が作った中華料理を食べたのがいつのことだったのか、ちょっと定かではありませんが、高校生の時まで日常的に食べる中華は、日本人が作る中華料理でした。これは東京の大学に通うようになってからも、しばしば、のれんをくぐった中華料理屋ありますけれども、その主人が中国人だったというのは、そういった記憶はすぐには思い浮かばないほどです。当時周囲に中国人の存在が少なかったのかなと思います。もちろん80年代後半以降ですね、にも中国人は日本にいたわけで、たまたま私とその中華料理屋のですね、中国人店長とかコックさんとの出会いがなかっただけなのかもしれません。もちろん当時でも横浜の中華街などに行けば中国人が作っていたでしょうから、そこにはでは食べられたと思います。ただ大学生の時ですね、中華街へそうですねあまり行ってないと思うんですよね。でちょっと話がですね、またちょっと戻りますけども、例えば私がその中学生の頃、参考書とか小説を、買いによく通ったその駅前通りがあるんですけれども、そこ最近ちょっと通ってみたらですね、今では若い中国人夫婦が経営している中華料理屋さんがありました。で、ちょうどお腹も空いていたので、気になって入ってみました。メニューを見ると、定食の組み合わせが非常に、たくさんありまして、選ぶのに苦労したんですけれども、結局ホイコーローですね、ホイコーロー定食を注文しました。ホイコーローっていうのは、 豚のバラ肉とピーマン、キャベツを炒めて、味噌みたいなものですね。合わせて、作るものです。で、調理しているところを、カウンターに座って、じっと見ていたんですけれども、鍋の熱し方が弱くて、その肉あるいはキャベツを鍋に放り込む時の、ジャーというですね、独特な音が聞こえませんでした。で、その時に、わあ、こりゃ美味しいのかなと思ったんですけれども、運ばれてきた定食に箸をつけると、案の定、ちょっとピントの定まらない、若干ぼやけた味でした。まずくはなかったんですけれども。で、値段は1200円。お客さんが、その時昼時でしたけども、一組しかいないのもうなずけました。おそらくもう行く機会はないかなと思っています。それで、先ほどの話に戻っちゃうんですけども、結局初めて中国人が作った料理を食べたのがいつなんだろうということなんですけれども、おそらくはですね、その大学生の時におそらく横浜中華街行ってますので、その時に食べているはずなんですけれども、ちょっと味までですね、思い出せないし、実際にその国さんがですね、中国人であるという証拠がないので、ちょっと微妙な経験の記憶になっちゃうんですね。で、それ以外に関して考えたんですけれども、正直言って全然覚えてないんですね。で、じゃあレストランじゃなくて、いわゆる中国の家庭料理みたいなものって思った時に、大学生の時に知人の紹介で知り合った、北京出身の中国人の方の家に、お呼ばれしました。で、その人は、手料理を振る舞ってくれたんですけれども、今でもその記憶に焼き付いている、その時の一品一品がですね、冷菜だったんですけれども、薄切りにしたトマトに、砂糖をまぶしたものでした。実は先日も、授業でですね、ちょっと学生に、トマトに砂糖をかけて食べるのかと聞いてみました。すると、何人もがですね、そうですと、かけて食べますと答えてくれました。トマトに砂糖っていうのは食文化として、しっかり根付いている食べ方のようです。上海でもあるようなんですけれども、ただ私の周りではですね、そういった食べ方、私の義理のお母さんとか、あるいは親戚ですね、の家に行って食事、取ったことありますけども、そういった食べ方をしたことがなかったので、ちょっと驚きました。つい最近、上海の大学から、交換留学で日本に来ている学生と、東京池袋の中華料理屋に行きました。個人的には結構好きな味の店でですね、中国で食べた味と私はそんなに差はないんじゃないかと勝手に思っていました。ただ、その店にはですね、何度か足を運んでいて、中国人が多く住む池袋という場所であるにもかかわらず、印象としてですけれども、お客さんの9割近くがですね、日本人客だったというのが今考えるとやはり少し気になるんですね。ただ、調理人、コックさんとウェイターさん、給仕の方は皆中国人の人でした。で、注文は全て、一緒に行ってくれた、連れて行った中国人の学生がしてくれました。で、4人で行ったんですけども、全部で10品ほど注文して、いずれも中国で食べたことのあるものばかりでした。で、ここの料理はですね、どちらかというと東北系の料理で、油とかニンニク、ネギですね、そういったものを大量に使う。で、ベースの味は、塩味ですね、塩醤油味、少ししょっぱい塩辛い味です。で、そこで食べて、美味しく食べてですね、後日、その学生に、また会った時に、あの店どうだったということで味を聞いてみたんですが、そうすると、中国で食べる味とは違うと言うんですね。少し、その時に少し、びっくりしました。で、 そのまた後日談があって、そのお礼にですね、まあやはり私を、池袋の別の中華料理屋に連れて行ってくれました。その店は、四川料理の店で、唐辛子それから山椒とか胡椒といった香辛料をふんだんに使った料理を提供している店でした。でその学生はですね、まあ、私の代わりに注文してくれたんですけども、カエルですね、カエル、それからエビ、鶏肉、鶏肉ですね、鶏の、まあ、軟骨を、まあ、四川風にまず、まあ、揚げてですね、そしてその後炒めるといった料理を注文してくれました。で、まあ、彼らが言うには、その店の味はまさに上海で食べた四川料理と、まあ、ほとんど同じような味だということでした。実際食べてみるとですね、まあ、非常にその、香辛料がよく効いていて美味しかったです。で店内を見回すと、若い、人たちのグループが何組かあったんですけども、全員中国語を話していました。つまりそのこの店はですね 100% 中国人だったわけですね。さらに、つい最近なんですけれども、やはり卒業生に上海料理の店に連れて行ってもらう機会がありました。この店は山手線、東京の山手線の巣鴨駅という駅があります。巣鴨ですね、そこから駅から 5,6 分くらいのところにある、まあ、お客さんが5組くらい入ると、まあ、いっぱいになってしまうぐらいの、まあ、こじんまりとしたお店だったんですけれども、経営者は上海人の夫婦です。で、その日私が行った日のお客さんは私以外全員、中国の人でした。まあ上海料理ということで、私にも多少ね発言権があるかなと思うんですけれども、味に関して言えば素晴らしく美味しいとまでは言えないんですが、まあ正直言って懐かしい味を味わえたという印象でした。まあその場合味というかですね、その食材ですね、日本の中華料理屋ではなかなか食べられない食材を、まあ、そこでは食べられたという意味で、まあ、懐かしい味を味わえた。まあ食材どんなのかっていうと、まあ、鶏肉ですね、鶏肉、それからお魚で豚肉などなんですけれども、やっぱりちょっと違うんですね。魚なんかも日本ではあまり出てこない魚を、まあ、油でガーッと揚げてですね、で、まあ、トマトケチャップ風味で味付けをしたりとか、したものです。で鶏肉もですね、これは湯がくんですね。湯がいた後に水に漬け込んでおいて、その肉が非常に柔らかくなる、パサパサしないんですね。水っぽくて、柔らかい。でそれに、それをですね、特製の調味料タレで、いただくと。でこの調味料もですね、このタレもなかなか日本ではない非常に美味しいタレで、まあこれら、まあ、本当に上海でよく食べた味だなと懐かしく思ったわけです。こうしたものを、まあ、日本の普通の町中華では、まあ、お目にかかれない料理なんですね。ですので本当に久しぶりに上海を堪能したなという感じでした。で学生たちですね、まあまあ、卒業生も含めてに連れて行ってもらったこの今お話した2軒の中華料理屋での中華を食べて思うのは、一つは香辛料の使い方、あるいはその香辛料そのものが、まあ、日本の町中華のものとは違うんじゃないかということです。そしてもう一つは食材ですね。先ほどもちょっとお話しましたけども、例えばまあカエルの肉、あるいはその空心菜、空心菜ですね、中国で空心菜と言いますけども、もちろんこの空心菜、空心菜は最近ではねスーパーでもまあ普通に見られるようになったんですけれども、ただ日本人の家庭ではあまり調理されてはいないかなと、あまりされない食材じゃないかなと思うんですね。まあこのようにその例えばですね、日本人が好きな中華であっても中国ではですね、まあ、ないっていう料理もあるんですね。例えば エビチリ、エビのチリソース炒めっていうのありますね。これ実は中国のレストランにはないんですね。で、このエビチリっていう言葉自体、まあ中国に訳す時にはその、説明的な表現しなきゃいけない。エビを、まあ、チリソース味、そのケチャップベースの味で、炒めた料理とかっていうですね、まあ、ちょっと説明的な訳で説明しないと、その中国のレストランの給仕の方にはわからないですね。で、分かったとしてもないことが多いんです。で、最初にそのエビチリを頼んだつもりになった時に出てきたのはですね、あの岩礁虾仁っていう、そのいわゆるエビを揚げて、まあ、塩味で、仕上げたみたいな、そういうもんだったんですね。そのソースがかかってなかったんです。で、その辺からあれもしかしてエビチリってないのかなっていうことで、まあ、行く中華屋さんごとに聞いていたんですけども、やはりピンと来ないんですね。エビチリって言ってもですね、説明しても、ん？っていう首かしげる感じで。ということで、ああ、そうかと。中国ではエビチリがないんだな、というふうなことです。まあもちろんその町中華ではなくてですね、高級中華に行くと、まああるんだろうとは思うんですね。だけど普通の町中華では、これ、中国のですね、町中華では、簡単には食べられない、ものです。あとですね、中国人が家庭でもよく食べる、あのトマトと卵の炒め物っていうのがあるんですね。これも多分日本の中華料理屋ではあまり見かけないですね。最近ではあるのかな、ちょっと最近の分かんないんですけども、中国ではですね、本当に一般的な食べ物、もちろんその町中華でもこれあります。家庭だけじゃなくてですね、普通のレストランでも食べられるんですけども、日本の中華ではないですね。あとはですね、中国のいわゆる大衆食堂では普通にあるもので、日本にはなかなかないっていうのが、例えば、タウナギですね。まあ、日本のうなぎの細いやつ、タウナギを使った、まあ、ちょっと甘めの味の炒め物、これすごく美味しいんですけども、とかですね、あとじゃがいもとピーマンの千切りにしたものを炒める、非常に簡単なものなんですけども、こういったものは中国の大衆食堂では定番の一つです。でも日本の町中華にはないようですね。で、先日姉夫婦にこのじゃがいもとピーマンの千切り炒め、まあ非常に簡単なので、作ってみたところ、まあとても評判が良かったです。結局、まあ、こうして味とか食材、そしてメニューが中国人向けなのか、あるいはまあ日本人向けなのかによって、まあ、その店の客層も当然、変わってくるのでしょう。ですので、まあ、中国人が多い店は、おそらくはまあ当然ですけどね、中国のは本場の味に近いでしょう。で、まあ、日本人が多いのは、どっちかというと、まあ日本人向けに少しアレンジされた味なのかもしれません。ただですね、ちなみに中国でも上海など南方と、北京など北方では料理の味付けがかなり違っています。もちろん、一口に南方といっても、上海と四川、それから広州、などでもその味はかなり違っています。ただ、大雑把に言うと、まあ、北方は塩辛い味がメインで、上海などの南方になると、まあ、甘い味が好まれているというふうには言えると思います。日本の町中華を食べていて思うのは、まあ、どちらかというと、まあ、甘め、若干甘めなのかなという気がします。上海の人はですね、まあ、北方の人が、上海の料理は甘すぎて食べられたものじゃない、というような批判に対して、まあ、反論するときにですね、よくこのように言って切り返します。砂糖はかつては高級な調味料だったんですね。ですので、甘いというのは、つまり高級な砂糖を豊富に使えた、まあ、自分たちは、まあ、豊かだったんだと。 ということを言うわけです。で、その一方で北方っていうのはずっと貧しい、貧しいから、塩を使ってまあ調理するしかなかったんだと、北の人間っていうのは上海の豊かさをまあ嫉妬しているんじゃないかと、まあ、こんなふうに言うわけですね。まあとはいえですね、まあ、砂糖を入れすぎた料理というのはさすがにちょっと美味しいとは言えないですね。特に私がもうちょっと食べられないと思ったのは小籠包なんですね。小籠包で、これ上海の小籠包はまあ大丈夫ですけども、ちょっと西へ行ったところに無釈という町があります。で、この無釈の小籠包の甘さはもうちょっと吐き出したくなるぐらい甘かったです。ただこれ現地ではですね、まあ、美味しくいただいてる人が、まあ、当然多いわけで、まあ、上海の味とですね、まあ、かなり違うなと思いました。食文化に関しても、南北での対立があるのは、まあ、これはどこの国でも多分同じなんでしょうね。日本でもそうですね、関東関西とかありますし、ちょっとですね、まあ、話がまとまらなくなってしまいました。本場の中華料理がどんな味かということを、まあ説明するのはちょっと難しいとは思うんですけれども、もしですね皆さん機会があれば、客層がほぼ中国人だけというようなレストランに入ってみるのも、面白い食体験になるのではないかと思います。ちなみに中華料理という言い方は中国では使いません。今回もお付き合いいただきありがとうございました。また次回よろしければお付き合いいただければと思います。それでは。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房、by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet.
Come on.